ラジオ視聴室をお送りします。パーソナリティの米倉美穂です。橋本市長、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今回も広報須賀川に掲載されている情報の中からいくつかの情報にスポットを当て、橋本市長にお話をお伺いいたします。皆様のご家庭にも広報須賀川8月号が届いていると思います。ぜひお手元に広報須賀川8月号をご準備ください。より話が分かりやすくお聞きいただけると思います。どうぞよろしくお願いいたします。はじめに6ページですが、高齢者虐待防止の取り組みについて掲載されています。高齢者の虐待は大変痛ましいことですが、私たちは虐待を受けている方の SOS サインをどのようにキャッチしてどう向き合っていけばよいのでしょうか。
そうですね、この高齢者虐待の問題もですね、近年大変多く非常にやっぱ悲惨な結末を迎えている状況もあったりするので、須賀川市としてもですね、十分その注意喚起をしているところですけれど、なかなかやっぱそれぞれの個々のご家庭のこともあってですね、見えにくいというか、こう伝わりにくい状況もあったり、特に高齢者の皆さんが自らですね、そのことを発信するっていうのはなかなかできにくい状況もあったりするということで、これは身体的あるいは心理的、さらには経済的な虐待っていうのも想定されますので、児童虐待同様ですね、市民の皆さん、ご近所のことなのでなかなか言いにくい状況もあるかと思いますけれども、地区のですね、民生委員の方々であったり、人権擁護員の方々にご相談いただくとか、また市の方にもですね、できるだけ早い段階でこう情報提供いただくことで解決ができるかもしれないと思ってますので、ご協力をお願いしたいと思います。
では次に7ページです。9月9日は救急の日、1秒でも早く助けたい命と題して救急医療の適正な利用を呼びかけていますが、地域医療を守るために私たちにできることがあれば教えてください。
はい、救急車の台数にはですね、限りがありますし、救急性がない時に、それらを呼んでしまうとですね、本当に必要な方のところに救急車が早く行くことができないということも考えられますので、適正な利用をですね、呼びかけているところですけれども、またどうしても救急患者の搬送に関しては、消防隊員の皆さんもですね、受け入れ病院が決まらないとなかなか出発できないという事情もあったりして、非常にやっぱりこの救急体制をどう維持、そしてまた確保していくかというのは大きな課題でもありますので、これは我々行政であったり、あるいは病院や消防署も含めてですね、いろいろ連携を図っているところですけれども、それを受ける側の市民の皆さんにもですね、ぜひご理解していただいてご協力をお願いしたいと思います。
そして同じく7ページ左側になります。新しい生活様式ということで、先月号に引き続き8つの項目を呼びかけていますが、日常生活での新型コロナウイルス対策の重要性について教えてください。
はい、新しい生活様式ということでですね、コロナウイルス対策ということで、市を挙げて取り組んで市民の皆さんにもご協力をいただいているところですが、今までの、そのコロナの前のですね、生活様式っていうのが私たちの当たり前だったんですけれども、やっぱりこの状況の中でこの新しい様式というのをですね、当たり前として取り組んでいただくことで感染拡大の予防につながるということにもなりますので、ぜひこれらに取り組んでですね、なんとかここを乗り越えていきたいというふうに思います。帰省される方についてもですね、やっぱりいろいろ全国的にもこう感染の拡大が見られる状況の中ですから、十分にですね、注意を払っていただきながら、この夏を過ごしていただければと思います。
次に14ページ、町の話題では、長沼東小学校の6年生が金魚ねぶた作りに挑戦した記事が載っています。それぞれの金魚ねぶたに子どもたちの個性がよく表れていますね。
そうですね、毎年長沼祭りに元気にですね、参加していただいているこの金魚ねぶたですけれど、はい、小学生たちが自分たちで制作をしてですね、その長沼祭りに盛り上げていただいているわけですけれど、この伝統のですね行事をですね子どもたちにも誇りにしていただきたいなと思います。残念ながら今年は長沼祭りもですね中止ということになってしまいましたけれども、中学生になるとですね今度は本格的なねぷたを制作して、跳人としても参加するということですから、この地元の長沼の行事をですね子どもたちに素晴らしい思い出になると期待しています。
さあ続きまして、同じく14ページ下の部分ですね、路島再開の様子、そして7月1日に市内で打ち上げられた花火の様子が掲載されています。新型コロナウイルスの影響による外出自粛や移動制限など様々な活動が制限される時期がありましたが、少しずつ日常を取り戻しつつあるということでしょうかね。
そうですね、ただまだまだですね、油断できない状況が続いているなというふうに感じていますので、先ほどの新しい生活様式なりこう十分に注意をしながらということにはなるんでしょうけれど、今回さまざまな行事やイベントがですね、中止を余儀なくされている状況の中で、先日花火大会が中止になるということでですね、JC の皆さんが、対応いただいたこの花火ですけれど、多くの方がですねこれによって元気づけられたという声も伺っていますので、来年にぜひ期待していただきたいなと思います。また路島についてもですね、5ヶ月ですか、残念ながら開けなかったということですけれども、十分な対策をしていただきながらですね、開催をしていただきました。久しぶりということもあって多くの皆さんおいでいただいたので、この路島もですね継続的に、須賀川の、名物になってきつつありますので、期待したいと思います。
はい、そして8ページです。ウルトラ FM のことも掲載していただいてありがとうございます。
はい、今回ですねこの QR コードの読み取り方ということで、ウルトラ FM のですね、いわゆるインターネットで聞いていただける、取り組みをですねご紹介させていただいてますけれど、昨年の台風災害の際にもですね防災行政無線がなかなか聞き取りにくいという声があったり、また災害の情報をですね、ウルトラ FM を通して市民の皆さんにお伝えをしているという状況もありますので、ぜひ取り組んでみて試していただければなと思ってますが、この他にもですね、QR コードをこの広報の中にはいくつも見つけられると思いますが、ぜひこの QR コードから、スマホを通じてですねいろんな情報が得られるということを、市民の皆さんにもぜひ知っていただいてご利用いただきたいなと思います。
はい、以上でラジオ視聴室の放送を終わります。橋本市長ありがとうございました。
ありがとうございました。